こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。65歳からは空腹が最高の薬ですわ。医師石原結秀が65歳以降の食生活と健康寿命を主題にした PHP 新書である2023年刊行の本書は、食べ過ぎを避け、日々のどこかに空腹の時間を設ける空腹健康法を無理のない小食生活として提示する。著者の問題意識は、飽食による肥満が糖尿病、脂質異常症、がんなどのリスクと関わる点にあり、加齢で筋肉の衰えが目立ち始める世代が、量だけでなく食事の質や生活習慣も見直す必要を説く。構成は、食事を抜くことへの不安、60・80歳代の食事量、シニア向けの食材と食事論、体調管理を支える習慣、 Q&A からなる。単なる断食の勧めではなく、食べる量、内容、日常の自己管理を一体として扱う健康実用書である。もっとも、持病や低栄養のリスクがある人には個別の医療的判断が前提となる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1日3食を絶対せず、毎日に空腹の時間を作るという提案。本書の中心には、3食を規則的に食べることを万人共通の正解とみなさず、1日の中で少なくとも一度は空腹を感じる時間を作るという提案がある。著者は、人類が乏しい食料でも生き延びられるよう適応してきた一方、恒常的な飽食への適応は十分ではないという進化的な見方から問題を提起する。その論旨では、過剰な摂取は体脂肪の増加を招き、肥満を介して糖尿病、脂質異常症、がんなどの健康問題につながりうる。ここでいう空腹は、苦痛を伴う極端な絶食を競う考え方ではなく、間食や惰性的な摂食を含め、常に胃を満たしている状態から距離を置くための目安である。第1章が、65歳なのに1食抜いても大丈夫という問いから始まるのは、シニアにとって欠食が直ちに安全とは限らないためでもある。本書は、食事回数そのものを機械的に減らすより過食を回避し、空腹と満腹を自覚する食べ方へ視点を移す。糖尿病治療薬の使用中、体重減少が続く人、食欲低下や落下の問題がある人は、自己判断で食事を減らさず、主治医や管理栄養士に確認する必要がある。次に、65歳以降の課題を肥満と筋肉低下の両面から捉える。本書の対象が65歳以上と明示される理由は、年齢とともに筋肉の衰えが顕著になりやすい一方、食べ過ぎによる代謝面の負担も無視できないからである。この2つは、単純に少なく食べれば良いという結論を許さない。食事量を削りすぎれば、必要なエネルギーやタンパク質、微量栄養素が不足し、体力や筋肉量の低下を助長する恐れがある。他方で、消費量の変化を考えず従来通りの量を食べ続ければ、体重や内臓脂肪の増加につながりうる。本書の第2章は、60・80歳代の食事量と加齢に伴う代謝量の変化を取り上げ、この調整問題を正面から扱う。重要なのは、若い頃の食欲、体格、活動量を基準にするのではなく、現在の体重推移、日常活動、体調を観察することである。著者の小食論は、食べることを軽視するためではなく、必要以上の摂取を改めるために置かれている。したがって、実践時には急な体重減少、疲れやすさ、筋力低下といった低栄養の兆候を見逃さない視点がいる。高齢者の栄養は個人差が大きく、肥満予防とフレイル予防を同時に考えることが、本書を読む際の実践的な要点となる。さらに、食事の量を減らすだけでなく、シニア期の食事の質を問う。第3章では、食事を控えるという主題を、何を食べるかという質の問題へつなげている。これは、本書が単純なカロリー制限論と異なる重要な点である。高齢期には、摂取量が少なくなるほど、1回の食事に含まれる栄養の密度が重要になる。小食を掲げながら、菓子類や精製度の高い食品に偏れば、満足感や必要栄養素の両面で不利になりうる。反対に、食材の選び方を整えることで、過度に量を増やさずとも食生活の基盤を保つという発想が成り立つ。本書は、シニアに勧める食材を扱い、太木健三博士の年齢別食事論にも触れるとされる。ここから読み取れるのは、年齢を問わず同一の食事原則を当てはめるのではなく、加齢に応じて食べ方を考える姿勢である。また、著者は、小食過食だけでなく、肉食への不安や疑問にも答える位置づけを示しており、特定食品を一律に善悪で分けるより、量と体調に照らして食べる問題として扱う。本書の範囲から具体的な献立を断定することは避けるべきだが、量を抑えるなら質を上げるという原則は明快である。食事制限を始める人ほど、体重だけでなく筋力、食欲、便通検査値を含めて栄養状態を点検する必要がある。そして、食べ方を健康習慣全体に位置づけ、自分が自分の主治医になる。本書は、食事法だけで完結せず、第4章で健康習慣と日常的な体調管理を扱う。そこで掲げられる、自分が自分の主治医になるという表現は、 診断や治療を自己流で代替するという意味ではなく、日々の変化を観察し、生活を調整する当事者意識を促すものとして理解できる。食べる量は睡眠活動量、体調、季節や生活リズムとも切り離せない。空腹の時間を作っても、その後に反動で食べ過ぎれば目的に反するし、体調不良を我慢して続ければ健康法ではなくなる。本書は病気を引き寄せる生活習慣として、冷えや水分摂取過剰にも言及しており、著者独自の健康観を食生活以外にも広げている。こうした主張には、一般論として全員に同じ水分量や体感を当てはめることはできないという留保が必要である。特に心臓、腎臓の病気などでは水分管理に医療上の指示があるため、それを優先すべきである。それでも、本書の実用上の価値は食事を1回ごとの選択に終わらせず、体重、食欲、疲労感、排便、活動性などの継続的な観察対象として捉え直す点にある。生活習慣を小さく見直し、その反応を確かめる枠組みとして読むのが適切である。最後に、断定的な健康法としてではなく、消食への不安を整理する実用的 Q&A として読む。本書には、消食生活のここが知りたい Q&A という付録があり、消食過食、肉食をめぐるシニアの具体的な不安に応える構成になっている。健康情報では、食事を抜くと危険、空腹なら誰でも健康になるといった対立的な理解に陥りやすい。本書の問いの立て方は、こうした不安を前提に、65歳以降でも食べる量を見直せるのかを考えさせる点にある。読者にとって有益なのは、三食という慣習を守れているかではなく、自分は本当に空腹で食べているのか、食後の満腹感や体重変化はどうか、食べる内容が偏っていないかといった点検の視点である。一方、署名の最高の薬は強い表現であり、空腹や消食を医療の代替手段と受け取るべきではない。糖尿病、認知症、がんの予防に関する生活習慣の影響は退院的で、既存疾患の治療を食事法だけに置き換えることはできない。とりわけ、痩せフレイル、サルコペニアが心配な高齢者では、食事量を減らすことが逆効果になりうる。本書の主張を安全に生かすなら、急進的な断食ではなく、不要な間食や過剰摂取を減らし、必要な栄養と医療的フォローを確保するための問題提起として読むのが妥当である。結論として、本書は、食べ過ぎや体重増加が気になる65歳以上の人、3食を当然とする習慣を見直したい人、そして加齢後の食事量をどう調整すべきか迷う人に向く。最大の実践で利益は空腹を適せず、食欲、満腹感、体重、活動量を手がかりに自分の摂取量を観察する視点を得られることにある。また食事の回数だけでなく、食材の質、筋肉の衰え、生活習慣、自己管理までを同じ枠組みで考えられるため、単発のダイエット法として読むより、老年期の暮らし方を点検する入門書として有用である。類似の断食消食本と比べた際の特徴は、対象を筋肉低下が課題になりやすい65歳以降に絞り、食べないことの快感や短期的減量ではなく、健康寿命という長期の課題に結びつけている点だろう。さらに、血色への不安、食事量、肉食、日常の体調管理を章立てと Q&A で扱うため、実践上の迷いを整理しやすい。ただし、消食を一律の処方箋にしないことが不可欠である。体重減少、低フレイル、糖尿病治療中などの事情がある場合は、著者の問題提起を出発点にしつつ、医師管理栄養士と個別に食事計画を検討したい。ご支援いただける場合は、石原ケス。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。